101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。3月もいよいよ終わりになりました。今年度の最後のというふうなことがあちこちでよく言われますが、まあ番組の方はもうずっと続いてますので特別言うこともないんですけれど、やっぱり令和元年度としたら終わりかなということで、3月の締めの番組ということになると思います。この番組1年間に50回ほどやりますけれど、ほとんど、まあ、3分の1ぐらいは、郷土資料館にお邪魔をして、郷土資料館の文化財の説明やら、あるいは西宮の成り立ってきた歴史の話など、館長さんを中心に学芸員の皆さんにお伺いするという、そういう、まあ、1年間過ごしてきたわけです。一番最後の回も、郷土資料館にお邪魔をして、今年の文化財事業行事、どんな風だったかな、というようなお話も含めて、あるいは今年から次から4月から何やりまんねんというようなお話も含めてお伺いしたいなと思います。まずはその館長さん、郷田さんとお話を始めていきたいと思います。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
いよいよ、3月の終わりになりました。
お質問できました。
お世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
というのはね、今お世話になりましたという言葉、本当に意味深いんですが、実はこの3月で郷田さん定年退職なさるということで、
はい、
なんか残念やなという気持ちと、懐かしかったなと、いろいろお話伺ったな、ありがたかったなというお話、いろいろあるんですけど、本当のお疲れ様でございます。
ありがとうございます。
何年いらっしゃいました。
ですね、ここにはもう30年以上ですね、教育文化センター郷土資料館ができたのがですね、はい、1985年なんですが、はい、その時からになりますの で、
そうですね、
もう35年ですかね。
はい、もう随分長いお付き合いをさせていただきました。はい、本当にお世話になりました。
ありがとうございました。
もう大田さんやはらへんだ、この番組潰れてます。
そんなことないと思うんですけど、私の方からそのことをちょっと申し上げますとですね、はい、私としてはやっと前田さんの方に行けるなという感じを持ってます。
そうですか。まだ違う形のお付き合いになるかもしれませんが、はい、これからもお付き合いのほどよろしくお願いします。でとりあえず、まあ今回はまあ文化財館の課長としていろんな大きなお仕事をなさってこられましたが、どんなことがこの1年間であったんでしょうね。
はい、まあ郷土資料館をまあずっと運営させていただいてますので、はい、郷土資料館の行事に沿ってちょっと思い出しながらということになろうかなと思いますけども、はい、まずやっぱり年度の初めから申し上げますと、はい、特集展示という展示をやってますんですね。うん、で今年はですね、山口町の森青ガエルの保存会の話を特集展示させてもらいましたですね。
はい、
カエルそのものは出せないので、山口中学校から模型借りてきたとかですね、
そう
あるいはその観察ノートを展示させてもらったとかですね、そういうことをやりながら展示させてもらったんですが、ここ数年兵谷学園がですね、はい、一生懸命かかってもらって、まあ一定の成果が出たという年になろうかなと思います。
はい、長いことかかったでしょ。
この森青ガエルのですね、昔流に言うと保護増殖って昔言ってたんですが、まあ保護ですよね。森青ガエルの保護はもう教育委員会が乗り出しましてからですね、もう50年、ちょうど50年になるんです。
そんなになりますか。
はい、でその、まあ、節目ということもありましてですね、うん、今回特集展示で展示させていただいたということがございます。
は
い、
なるほどね。この責任は今氷谷係長おいでいただいてますが、はい、氷谷さん、ご苦労やったわけですな。
いや、
あなた50年やったわけじゃないでしょ。
いや、年齢を言うと私とほとんど50年くらいになるんですけど、
まあ、ほんの10年そこそこみたいなお話で、はい、
はい、そうですね、この記念すべき年にこのような形で関わらせていただいたことが、まず私幸せだなというふうに感じております。今回のこの展示を企画するにあたって、うん、この盛り上がりの増殖の事業を始めた先生、うん、山口中学校 の、 理科の先生に、はい、一番最初インタビューさせていただいて、
あ、そうです、
はい、この事業の成り立ちって言いますか、はいはい、どういうきっかけでこういうふうになったのかっていうのを直接インタビューさせていただく機会がありまして、で、その当初の山口地域の今で行くといろんな高速道路とかバイパスが通って随分50年前と状況が違うんですけども、うんうん、その当時の、まあ、山口のそうなんていうかね、風土とか気候とか当時の中学生の様子とかそういうのもお聞かせいただいて、うん、それがこう積み重なって50年という、気がつけば50年っていう感じでした。お話を聞いてると、
あ、そうですか、はい、半世紀ですけど、
そうですね、最初 の、 その試行錯誤とか、うん、なんかその難しい話ではなくて、うん、もう本当に生徒と先生とがいろいろ考えを出し合いながらやっていったその過程を知ることができて、うん、この文化財を通して、まあ、人とのつながりみたいなのも一緒に学ばせていただけたなというふうに感じています。
それまでしてなかったことを始めたわけですし、はい、まあ、いわば森青ガエルがあそこにおってどんな値打ちがあるもんやということさえわからない時に、
そうですね、
それを保護しようと始めた、は
い、そうですね、
やり方もわからんしどなしたらええねやろ、いろいろあったでしょうな、
はい、最初に生徒が大きなカエルの死体を見つけてきて、うん、で、じゃあこのカエルなんだろうと調べていくとどうも盛り上がりだというのが分かり、うん、でそれから、その時は死体だったので誰かが持ってきた単純に誓いだけかもしれない、生きてるかどうかもまず分からなかったので、まず生息してるかどうかっていう調査をされて、うん、そしたらですね、卵、卵塊っていうんですけれども、うん、泡のような、まあ、丸いこう塊が、うん、15センチか20センチぐらいの、
あれが面白いですね、
はい、それを発見することができて、はい、でそれをですね、卵からおたまじゃくしに帰るときに、はい、下でですね、ヤモリとかイモリとか口開けて待ってるらしい、
池にポチャンと落ちるな、はい、ああ、それを待ってる、
はい、でそのヤモリたちを、まあ、まず川に流して食べられないようにっていう形の保護が始まったんですが、うん、そんなことしても雨が降ればまた戻ってきてしまって、
はいはいはい、
また食べられると、でこれままだと多分どんどんカエルは減ってしまうだろうということ で、 で、ね、まあ、学校にその卵を持って帰ってきて、である程度大きくなってからもう一度元の池に返すというのが始まったと。
そのためのプールが作られた、
ね、そうですね、はい、その立派な施設がですね、山口中学校の校庭に今飼育小屋としてありまして、そこで5月ぐらいに卵を取ってきて、うん、でオタマジャクシから足が生えて、まあ、カエルのちっちゃいぐらいまでなった時に元の池に8月頃返しに行くと。
それごっつい数とちゃいますね。
そうですね、何千っていう数です ね、 ね、
何千匹のオタマジャクシといいますか、はい、カエルをそれぞれ生まれ故郷に連れて行ってあげる、はいはい、はあ、そんなことまでやった。
そうですね、で池ごとにまた元に返さなければいけないので、うん、取ってきた卵がいくつで、うん、その卵から何匹返ったかも全部数えて、うん、で餌もですね、ベビーフードなんかをあげながら大きくして元の池に返すという事業を50年続けてこられたということですね。
郷田さん、その50年の間、はい、よう続きましたな。
そうですね、やはりこれ学校という場がやっぱり一番大きかったのかなと思いますね。生徒は本当に毎年変わるんですけども、学校というその施設なりですね、教育の場というのはこう永続的に続くので、
組織があります
から。そうなんです。で、そういうところがやっぱり一番大きかったのかなと思いますですね。
まあ、それにしても、まあ、教育委員会も力貸したげんと、学校だけでは、他の学校でやってへんこと
や。そうなんです。
できへんでしょ。
そうなんです。これ、なぜかその文化財課の方からですね、うん、お金の援助させていただいて、で、まあ、実際に動いていただくのは山口中学校の理科部の生徒たちということになるので、まあ、そこもちょっと珍しい活動なのかなというふうに思いますね。
そうですね。はい、本当に特色のある活動、教育委員会もよう頑張ってくれたという。はいはい、感じがしますね。
そうですね。まあ、それがありましたんでですね、うん、先ほど50年という区切りになり、うん、なったという話なんですが、この今年度にですね、教育庁表彰を山口中学校の盛り上がる保存会が
受けられて、保存会ができたんです。
はい、保存会です。で、その辺の保存会のこの出来上がりというのはですね、実はひょうたりの方が詳しく知ってまして、
どんな事情は、はい、どんな経緯だったんですか。
残念ながら理科部がですね、毎年その保護増殖の 事業をやってくださったんですが、はい、残念ながら理科部の方が廃部になってしまいまして、でもう来年からはこの事業受けられませんっていうふうに言われてしまったんですね。で、あ、もう仕方がないな、で、あのうちにあの文化財のボランティアさんがいますので、うん、その方たちにお手伝いいただけませんかみたいなことまで話がありまして、学校の中ではできないというふうに、はい、言われたんですけども、あのその時にですね、今の現校長先生がですね、はい、以前あの教師として山口中学校にいらっしゃって、校長先生としてまた戻ってこられたんです、ね、でその時から山口中学校でその森青貝の保護増殖やってるのをご存知 でそれが止まってしまうなんてことはダメだと、ぜひですね事業を続けたいっていうふうにおっしゃってくださって、
とんでもないことやっちゃうわけです。
そうですね、山口中学校の、まあ、看板事業だというふうにおっしゃられて、あ、
なるほど、
であのじゃあ保存会を設立してこの事業をやっていこうと、
学校単位じゃなくて保存会として、
はいはい、ですので今はですね生徒さんをボランティアで募りまして、それにプラスして地域 あの企業の方もぜひその事業に協力してほしいというふうな形 で学校だけではなくて地域ぐるみでカエル あの保護に取り組んでくださるようになりました。
で、まあ、今後はその保存会がそういう活動を援助していくということになるわけですな。
はい、
あ、まあそういう形が一番望ましいし、実際そういう形ってなかなかできないでしょうね、課長。
そうですね、うん、あの望ましいというのもおっしゃる通りなんですが、
う
ん、これまた実現するのが非常に難しいですね。ところがあの私が関わっているその文化財の仕事でですね、うん、保存会でやっていただく仕事というのを、うん、実はあの私いくつか立ち上げた、
うん、
まあ、ことがありましてね、あのそういうあの、まあ、
経験が
ありますので、まあ、ひょうたにも少しアドバイスさせていただいてですね、保存会に しようかという話ですね。
そうやね、郷田課長はそういう、こう事務所の中で何か仕事してるだけじゃなくて、いろんな地域の方とのつながりを大事にして、それでその方たちにやる気にさせるのが上手、そういうのは僕ずっと思ってましたけどそういう、まあ、いろんな人の力で一緒にやっていこうという形、そういうのが、まあ、森青貝についてはできたという、はい、よかったですね、
はい、
夏の行事ですけどね、はい、特別展示夏にもやらはりました。
毎年あの特別展示というのは夏に少し大きな展覧会やってるんですが、はい、今年はあの、35回目になりまして、
ああ、そう
で、砂取の具西の目の魚という形であの展示させてもらいました。
せっとありましたな、
はい、まあ、これはあの、まあ、平べったく言いますとあの、魚具ですね、うん、あの漁業の道具、はいはい、まあ、民具ですけれども、はい、これをまあ展示させていただいたということになるんですが、うん、西の目の郷土資料館で長くかかってあの収集した漁具がまあ中心になっているというところなんですね。で長い年月かけて収集したんですが、
はい、
その意義付けがこれまで実はできてなかったんです、
うん、
できてないということがありましたんで、10年ほど前にですね、うん、これまあうちの中で考えまして、うん、あのこの漁具をあのきちんと研究して、一定の成果を出していこうということで、あのずっともう研究といいますかね、整理作業をずっとしてきたんですね。
で
その成果という形で今回出させていただいてですね、実はあの今年度の9月の11日にですね、
はい、
西宮市としては55件目の市指定文化財になったという、
はい、
まあ、成果を出させていただい
て、ね、
はい、それとあの連動させていただいて特別展示も開かせていただいたということになります。
あの漁具の展示は10年かかったわけです。
そういうことですね。並べるのは、まあ、あの3日もあれば並ぶんですがあのそこに至るやっぱり時間が少しかかるということがございますね。
この仕事も氷谷さんが中心になって、
氷谷学園がやりました。
続けて偉いことでしたご苦労さんでしたけど、これもいろんなご苦労があったでしょう。
そうですね、うん、あのこの収集の時には直接私はあの当時民族ではなかった、
う
ん、民族以外の仕事を
やってい
て直接は関わっていなかったんですが、
うん、
この、 あの今回の、まあ、漁具の指定の、まあ、中心だった、うん、あの資料にあの浜町に漁労用具の小屋が、漁具小屋というものが残されていて、
う
ん、
そ
こにですね、漁師さんの道具がぎっしり詰まっていた。それはね、あの、調査の時に一緒に行かせていただいていて、知っていたんです。で、その資料が、もう、あの、漁師さんが亡くなられて、
うん、
あの漁師はすぐに辞めてらっしゃったんですけども、その後もずっと大事に、その、あの、
かつ
ての漁労用具を保管されていて、で、もうその方が、まあ、お亡くなりになるというタイミングで、まあ、こちらの方に収容されたという経緯は存じ上げていたので、
はい、
ものすごく、それでも、300 100点ぐらい近い資料がありまして、でそれにそれまでですね郷土資料館で集めてきていた漁労用具、14、15件ぐらいのお宅から、いただいた資料と合わせて、今回西宮の、漁労用具という形で指定にすることができたと。これもこういうあの時期に関わらせていただいて本当に幸せだと思いますし、なかなか漁師さんっていうのはすぐ漁労用具を工夫して作られても捨ててしまうことがあって残りづらいと。
あ、そうですか。もったいないね。
もったいないんです。で、やはり生業ですので生きていくためにやっぱたくさん魚を取らなきゃいけないので、どうやったら次にたくさん魚が取れるのかなっていう工夫を重ねていかれる、その重ねていく経験上もういらなくなった道具は廃棄されていくということで残りませんので、それがでまとまって残っているっていうことが非常に稀有だということで、でそれをあまり知られていませんので、これから指定になりましたからもっとたくさんの人にこういうものがあるっていうことを今度は伝えていかなきゃいけないなというふうに今思っているところです。
いやいや、西宮の漁業というのは本当に今でこそあまり見かけないのでもう問題にならないですけど、もう日本中でもう注目を浴びてたっていうぐらいね、盛んな漁業だったし、それが日本中のあちこちへその技術がこう伝わっていってるというようなお話もよく聞きました。そういう人たちが使っていた道具をこうちゃんとあるんやでということで、しかもそれに価値があるということをちゃんと分からせていただけるなんて、これはやっぱり郷土資料館でなかったらできんことや。えらいことでしたな、会長さん、これも。
この前田さんおっしゃっていただいたようにですね、文化財の価値というのがやっぱり大事でして、あるだけではこれ、言いますとただの古道具なんですわ。古道具屋さん、古道具屋さんにあるだけの、道具なんですけれども、実はその文化財的に意味がある、歴史的な価値があるというのをやっぱりこれ私たちが調べて発見しなければならないというのがこれ大きな仕事なんですね。で、その発見してもこれ、私たちだけが知ってたじゃこれダメですので、これを広く知っていただいて、さらにその価値を高めるというのもこれ私たちの仕事、
大事な仕事ですな、
京都学園の仕事ということなんですね。
こんなんほっといたら見過ごされてしまうもんですもんね、それにもう一度こうちゃんと目を向けて、そこで歴史を学ぶということ、大事なことやったなと、
かっこよく言ってますけども、私も出ますか、私が担当でですね、実はその玉小屋の収集に当たったんですよ。
ですか。
小屋の前行った時にですね、小屋がちゃんと、もうちゃんと立ってましてですね、まずはこの小屋の写真を撮らなあかんというんで、そっから始めたんですね。で、漁小屋の中にですね、これ、2階建てぐらいになってたんですが、ぎっしりなんですよ。でも、私感動しまして、これはすごいなと。当時前館長の西川館長おりましたので、西川さんにですね、これ漁具小屋ごともらえませんかという話をしたんです。それはちょっと無理やわとで、残念ながらその小屋はですねもらってくることできなかったんですが、条件が整ってれば私は小屋もらってくるつもりしてました。今考えるとちょっと惜しいんですけどね。実はそれぐらい感動しまして、
郷土資料館の庭にその小屋があったら
面白いですけどね。でそういう感動をやっぱりその場にいない人に伝えられるのはこれ私たちだけですので、逆に言いますとそういう現場に行けるのは私たちの特権なんですが、 その特権を皆さんと共に分かち合いたいという気持ちはやっぱりありますね。そういう気持ちが例えば10年間のその研究を動かしてくると
可能になった
ということだと思います。
いやいや、その西宮の漁業というのはとっても有名やったらしいですし、その海の話を今聞きましたけど、今度は山の方に移っていったですね、これは比較的新しい話かなと思うんですけれど、史跡石丁場、この話がね、去年はうんと出たんちゃいました。
そうですね、史跡石丁場と、これ短く言うとそれぐらいなんですが、この際ですからきちんと正式名称を申し上げますとですね、大阪城石垣石丁場と東六甲石丁場とという史跡名称で、もうこれ文化庁がこの流れにどうしてするのかなと思うんですが、もう文化庁からの指示ですので、
よくわかりますけど。
しなさいということになったんですが、これ、ここ数年ですね、森下学芸員が主担になりまして、ツアーをずっとやらせてもらってます。で、今年今1月、2月、3月中心にツアーということで、
寒い時やったけど、
寒い時じゃないとダメなんですね、これが。やってもらってるんですけども、実はですね、これ、史跡になったのがですね、平成30年の2月13日、今日ちょっと調べますと、そうだったんです。割と最近だなって
思
いましてね。すごい時間経ったような気が実はしてましてね。で、それでその前田さんと今日、ラジオがあるというので、少しこうノートを送って調べたら、30年かと。去年だな。 それぐらいしか経ってないんだなという感じはしてたんですね。まあ、どうしてそんなことを思ったのかなというふうにいろいろ考えると、うん、やっぱりこれも時間かかってるなと。
ああ、そうです。
いうところがあったのかなと思います。はい、で、これ、実はですね、ちょうど、まあ、隣に座ってくれてる森下学園がおるんですけど、はい、森下学園が、西宮教育委員会に入ってくれた時にですね、はい、その時に私、この石丁場に案内してるんですよね、遺跡
を。ああ、そうですか。
連れて行ってですね、この遺跡は君の遺跡だよと、おうおう、いうふうに、言い渡したことがあるんです。
もう、任したでという感じで。
はい、そうですね。
いや、森下さんがそれからずっと、調査をされて、森下さん、はいはい、一緒に、ずっと今までも一緒にお話しさせていただいてました。はい、あれは、本当に森下さんの、はい、まあ言ったら、西宮に来て初めてのお仕事だったわけです。はい、
そうですね。僕も忘れもしないんですけど、9年前ですかね、うん、残りの一番いいところに連れて行かれましてね。うん、で、まあ、まさにこの言葉を言われるわけですね。で、その時はもう何も分かってないので、分かりましたって簡単に言ってたんですけれども、はい、もうやってみるとやっぱりね、かなりいろいろなことのある調査でした。
なるほど、はい、国の史跡になったのは平成30年ですけれど、はいはい、まあ、調査もその頃から始まったということですか。もっと前からでしょ。
はい、そうです、もっと前からです。平成18年の時にはすでにここ一番残りのいいところは見つかってるんですけれども、そこからもうまさに
残りのいいとはどんなことですか。
あの遺跡がまさに400年前の姿そのまま残ってる場所があるんですけど、そこですね。そんなこと誰も思ってなかったんですけど、それがまあ平成18年とか平成17年に見つかるんです。でそこからですね、官庁中心にもこれ国史跡にするよという方向性があったみたい で、うん、で私がその後入った時にこれを言われると。
それからはずっとそこに。
そうですね、ずっと片隅にはあるんですけれども、実際動いたのはもう平成24年ぐらいからですね。うん、約6年ぐらいかけて国の史跡までしています
。6年ぐらいで簡単に言いますけど、はい、6年ぐらい現場に行くわけでしょ。
そうですね、冬にはずっと山の中入ってる状態ですね。はい、
まあ場所で言うと今の森林公園の中で、あんまり人が行かんような谷間ですやん。はい、
そうです。
はい、あそこ一人で行くわけでしょ。
調査自体は、さすがに危ないので、ここにはいないですけど、山田学芸員と一緒に二人で行くっていう形でしたけれども、ずっと山の中で石を探し歩くっていうのを、冬の間3ヶ月を、4年間ぐらい続けて。
ちっとも面白いないのじゃ。
最初は二人で何やってんやろうなっていうのはあるんですけれども、課長にね、帰ってきて、これ単位どこですかねって聞くと、山1個やって言われて
。
ああ、もう途方に暮れるなっていう話はしてたんですけど、さすがでもやっぱり、毎年行って、石たくさん見てると、やっぱそれなりに分かってくるものなん
です。あ、そうですか。
あ、これ加工されてる石だとか、ここは石を割って、割り終わってなくなった穴だとか、
なるほど、
そういうのとかも現地見て分かるようになってくるので、今思うとやっぱそういうのを教えてくれたのかなと。
なるほど。工場みたいになってるとこもあったみたいですね。
そうですね。
細工をこういうふうにしたやろうなという場所も分かったという。
はい。は
い。いろんなことが分かるもんですね。はい、長いことやってらっしゃって、
は
い。
そうですね。
で、まあ一応それが形としてまあ整理されて、はい、国の史跡にも指定をされた。はいはい、今そこへは、あんまりこうツアーでは時々連れて行ってもらいますけど、はい、自由自在に入っていくようなことではできないところでしょ。
森林公園自体がもう道ついてますので、うん、道ついてるとこで見る分にはもう全然見れますので、はい、大丈夫。山の中に入るのはちょっと危ないのでやめた方がいいんですけれども。
そうか。
はい。
まあまあ、そんなことがあったり、今年は本当に文化財の、お仕事、もう広い範囲で広い種目にわたって縦横に活動されたというふうに僕の記憶にもありますが、今度は館長さんからのお話、僕もいっぺん聞いてましたけど、定年退職で辞めはるようになったら、言い張らんようになるわけ。まあそのことについて、あるいはこれから先のことについて、ひょうたにさんなんか館長に聞きたいなと思うようなことあったら。
そうですね。ずっと前西川さんと郷田さんがですね、ずっとこの文化財と、うん、郷土資料館の運営をただ30年ずっと引っ張ってこられて、
で、ね、
でお二人でずっと引っ張ってこられたんですけど、まあ、時々くじけたりとか、うん、こう迷ったりされることはなかったのかとか、そういうところへんで、ね、これからちょっと、ね、残される身としてはちょっとやっぱり不安なところがたくさんあって、どういうふうなところに良いところを持っていけば力強くみんなをこう引っ張っていけるのかなっていうのが私が一番今気になっているところなので、
もう次引き継がはんのね、ひょうたにさんたち
ですので、 どういうところをこう心に持っていれば、
そうですね、
文化祭ができるかちょっと聞きたいなと思うんですけど、
大田さんこの間言ってあります
そんなこと考えたこともないですねまああまり時間もないだけなんですが、あんまりそういうふうには思わなかったですね、うん、あの今日があって少しいい明日があるという感じですね。最近ちょっと本読んでまして、北川忠彦さんが書かれた、まあ、最近出たんですけどね、世阿弥、あの観阿弥世阿弥の世阿弥ですね、はい、講談社学術文庫で2019年に発行なんですが、うん、これを読んでて、あ、やっぱりそうやなというのがありましてですね、よく知られているので、初心忘るべからずというのがございますね、はい、これね、実はあの世阿弥のあの風刺家伝、ここの言葉なんですよ。で、今私たちが思ってるあの初心忘るべからずとはちょっと違う意味なんですね。私たちが思ってるのは、あの最初にあの何も知らないことから始めた時を思い出せというような意味で言ってくると思うんですけども、はい、実は違ってまして、読んで初めて知ったんですけどね。若い時に あることが成し遂げられたと。で、年いったらそれよりさらに少し上のことができるようになるというんで、若い時の出来上がったことを忘れるなという意味で初心忘れべからずということらしいですよ。なので積み上がっていくのが大事だよというのをこれ世阿弥が言ってるんですよね。で、まさにその通りで、くじけそうとか立ち止まりそうとかそんなこと一切考えずに、今日より少し明日があって、明日より少し明後日があるというぐらいの気持ちでやっていくと、まあ多少マシなことができるかなというのは、あの先のお答えになりますね。
森下さんは何かそんなことありませんか？
はい、せっかくなんで、館長に聞きたいのがですね、最近ね、国の方針で文化財担当者は、それぞれが所属しているところの文化財のマネジメントしなさいということ
を、は
い、言って求められてるんですけど、内容を聞いてると、それずっと合田館長がされてきてたことやと思うんですね、今までずっと。
はいはいはいはい、マネジメントね。はい、
で、それでですね、その中でも特に専門職っていうところがキーワードになってまして、うん、それを専門職がやってるっていうのが重要なんだよというようなことになってるんですけれども、うん、この際ですね、合田さんが考える、うん、その専門職っていうのはどういうことなのかなっていうのを、まあ、ちょっと教えていただけたらなというところです。はい、
どうですか？
これ難しいですね。
難しい
です。そんな考えたことないですよね。これはもう私だけではなくて、多分前任の西川館長もそうだと思うんですが、ある意味ですね、郷土史家になれということだと思うんですね。西宮市内な西宮市内の、郷土の歴史をちゃんと語ることができるのがその専門家しかいないので、そういう郷土史家になるのを恐れてはいけないということじゃないかなと思います。
それぞれの、学芸員さん、これからまあ合田さんがいらっしゃらなくなっても合田さん、まあ電話かけたらすぐに飛んできてくれはれるし、教えてほしいことは何でも教えてくれはると思いますから、まあそういうのは心配ないと思いますけれど、それぞれまあ大事なことを、自分の気になっていることをお聞きになったの参考になったんじゃないかなと思います。いずれにしましても、この郷土資料館そのものはずっと続いていくわけですし、これから京谷さん、そして森下さん、その他の大勢の学芸員さんがずっと研究活動、それから広報活動をしていらっしゃる、そういうのをまた私どももそれを追っかけて、市民の皆さんに文化財のことを知らせていきたいなと思います。小僧さんに教えていただいた言葉で、文化財というのは大事なもんやから、ちゃんと保存せなあかん、せやけどそれを活用することは大事やでということをずっとおっしゃる、でそれが我々の番組の中身やなというふうに思っておりまして、それはこれからもね、続けていきたいと思います。今日は3人の方においでいただいて、今年の文化財行政、そしてまあ郷土資料館の活動の総括みたいなこと、聞けば聞くほどご苦労やなという気がしましたけど、これからもよろしくお願いしたいと思います。今日は合田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
森下さん、氷谷さん、どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。